神様の御言葉である聖書の言葉がですね、ある人に生きる喜びを与える希望の力となる、こういう言葉よくあります。もうたった一つの聖句で立ち上がったという人いるわけですね。不幸のどん底にあった人が人生に、意味意義を見出して、立ち上がる、そういうこともあるわけです。あなたはこういうことがあったでしょうか？あれば素晴らしいです。ぜひそれを聞かせてください。まあ、このような意味で神様の御言葉は素晴らしいわけですけれども、聖書を読めばいつも希望と喜びが与えられるという信仰生活でしたら素晴らしいのですが、私が見ますとですね、そうばかりではないようですね。ある人は聖書を見ますと、ある聖句のところに行きますとですね、ああ自分はダメだとこうなるわけです。ああこれはわからないっていうふうにですね。さてそういう場合に、聖句に問題があるのではなくて、読む人間の側に問題があります。人間の側の問題というのはですね、それはその聖句の本当の意味を理解しないで、自分の解釈で間違って解釈する、間違って思い込んでいて、そしてそれが失望になるという場合があります。その代表の聖句一つはこれですよ。マタイ5章48です。マタイ5の48。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。これ単なる教えじゃないです。命令形ですよ。これは天の父の完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさい。聖書の中心である、これはイエス様の命令です。あなたがある会社の社員であるとします。社長が命令をしますと、従うか従わないか、もうどっちかしかないわけです。神様が命令されますと、我々は従うか従わないか、どっちかですね。こう書いてあるわけです。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。信仰5年10年20年40年となさっている方、完全になれましたか？これ命令ですよ。私がこう言ったとします。努力に努力を重ねてやっと完全になりました。今までは不完全でも今は完全になりましたとこう言ったとします。そうすると皆さんがですね、とんでもない、カゴイもいよいよ頭がおかしくなったかと、まあ、こうなってしまうわけですね。多くの人はこの聖句を見ると失望するわけですよ。これ見て励まされる人いますかね？まだ完全にならない、いや人間は完全にならないというわけでですね、これ励まされる人は少ないと思います。人間は完全になれないのに、完全になりなさいとキリストは命令されたんでしょうか？であればこの教えはナンセンスですよ。不合理ですよ。キリストがナンセンスで不合理な教えをされるでしょうか？完全になることが無理でありえないことでしたら、キリストの教えには確かに無理があることになります。現実に完全な人がいるでしょうか？誰が完全でしょうか？この人どうですか？モーセ、ダビデ、パウロ、使徒ヨハネ、ルーテル、内村鑑三、マザーテレサ、完全な人がいますか？おそらくあなたはね、誰も完全ではないとそう思うと思います。完全な方はイエス・キリストだけ、人間に完全な人はいないというかもしれません。さてここの完全ですけれども、これは、律法との関係が深いので、律法との関係でちょっと考えてみます。人間は 神が与えた律法を守ることができない。一つの考え。もう一つの考え。いや、守ることはできる。さて、あなたがですね、このどちらを言っても意地の悪い人はどちらも反論ができるんです。もしあなたがですね、守ることができると言ったとします。こう反論されるでしょう。本当にできますか？実際にできた人がいますか？罪のない人がいますか？いないじゃないですか。ただキリストだけしか守っていないでしょう。キリストは特別なんです。人間は守らないの、守れないんです。まあこう来るでしょうね。ところがあなたが反対に、人間は神様が与えた律法を守れませんと言ったとします。するとこう反論されます。神様は守れないものを与えて守れと言われるのでしょうか。それは不合理です。守れないものを与えて守れと言えばナンセンスです。神様はそんな不合理でナンセンスな方ではありません。守れるのです。まあこう反論されるでしょう。一体どっちが本当なんでしょうか。あなたが世界を見て、キリスト以外には誰も守っている人はいない。律法は守れない。神は人間が守ることのできない律法を与えられた。と言えば、それがまさにサタンの考えです。サタンは、その意見でずっと攻撃をしてきたのです。そして、守れなくて罪を犯した者は、罪と共に滅ぼす。非常に不合理な方であると。というわけでですね、神は非常に不合理で、そして、罪人を滅ぼされる非常に酷な方である。これがサタンの長い間の言い分です。神様は、守れないものを与えて守りなさいと言われる不合理な方ではありません。守れるんですよ。では一体どうして全部守っている人がいないのかですね。イエス・キリストが父なる神様につながっておられたほど、我々が神様につながっていたら守れるんですよ。私たちは神様につながっているんですけども、つながったり離れたり、つながったり離れたり、悪い時には離れたり離れたりですね。これだから守れないんですね。キリストの生涯というのはですね、これが守れるのか守れないのかというテストがされていたわけです。そしてキリストが一回でも罪を犯しますとサタンの勝ちですよ。やっぱり守れないではないか、もうサタンの勝ちですね。キリストがですね、罪を犯さないで守りますとですね、これは神様の側の勝ちというか、神様のなさっていることが正しいということになるわけです。キリストが神聖、神の力を使って罪を犯さなかったらですね、これはもう人間と条件が違うわけです。ですからキリストは神の力を使って罪を犯さないということをすることはできないわけです。祈って祈って父なる神様から力を与えられて勝利されると、これは人間と同じ条件です。私たちが神様につながって祈って祈って、神様がそれに力を与えて罪を犯さなかった、これだったら、同じになるわけですね。さてキリストは最後の晩餐まで罪を犯してないわけです。十字架にかけられたわけですよ。罪を犯してないわけですね。こう言われました。ヨハネ19章30節、ヨハネによる福音書19章30節、イエスはこのブドウ酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。成し遂げられた。口語訳は全てが終わったでしょうか。答えが出たというわけです。神様が与えられた律法を守ることができるのか守れないのか、答えが出た。全てが終わったですね。罪を犯さないで終わったからです。あそこで証明されたんですよ。 神様が与えられた律法は人間が守ることができるっていうですね、証明があそこでなされました。さて、現代日本人クリスチャンは人間は完全になれないというでしょう。しかしですね、2000年前ユダヤ人、三条の水君を聞いていたユダヤ人はイエス様のこの教えを聞いてですね、人間は完全になれる、そうだそうだと聞いていたと思います。我々日本人はですね、完全になれないと思うわけですね。失敗もあれば罪も犯すですね。さて、ある人がですね、こう立てられたとします。でユダヤ人がですね、あの人は完全な人だということは大いにあるんです。あの人は完全な人、その人を見てですね、日本人はあの人は完全な人でないというわけです。やっぱりミスもある、過ちもある、あの人は罪を犯している、完全な人でない。同じ人を現代日本人があの人は完全な人でないと言い、同じ人をユダヤ人は完全な人であるという、こういう差があるわけですね。どうしてこういうことが現実に起こるのか、それはですね、完全という言葉の意味が違うからです。うちにあります国語辞典ずらっと調べてみました。完全、日本の辞書はこう書いているんですよ。学研社国語大辞典、欠点や不足のないこと、必要な条件が十分に揃っていること。広辞苑、欠点のないこと、不足のないこと。学研社緩和大辞典、不十分なところ、欠けたところが全くないこと。角川緩和中辞典、全く欠けたところがない。角川類語新辞典、欠点のないこと。三省堂緩和辞典、十分で不足なところがないこと。これが日本語でいう完全なんですよ。キリスト教の人になりますと、これにですね、罪、悪、誤り、悪いところが全然ない。まあこういうことを加えると思います。しかし、このですね、新約聖書のギリシャ語は完全というのはそういうことではないんですね。ギリシャ語で完全と言った場合、罪なしという意味はないんです。言語の完全はですね、例えば小学生が小学生なりに成長しておりますと、それは完全なんですよ。大人が外側も 中側もだいたい大人として成長しておりますと、完全な人ってなるわけです。その人たちを日本人は完全な人とは言わないわけですね。ギリシャ語においてはこれはですね、私もあなたも完全になれるんです。キリストはできないことをですね、命令なんかはされないわけです。全くできないことをしなさいという、そういうナンセンスな教えはキリストはなさいません。あなたも私もイエス様が言う意味での完全にはなれるんですね。ギリシャ語に罪なしという意味が完全には求められていないからです。さてですね、エレン・ホワイトはどうなのか、今日の午後の礼拝の瞑想の言葉を見てください。間違ってはいけません。午前ではないですよ。午後の礼拝の瞑想の言葉ですよ。祝福の山、94ページ。この標準は私たちの到達できないものではない。エレン・ホワイト、はっきりこのように書いておられるわけですね。というわけで、完全にこれはなれるわけですよ。さて、罪との関係においてこのマタイの福音書以上に多くの人を失望させた聖句があります。それがヨハネ第一3の6、9です。ヨハネ第一3章6節9節、もうこれは失望する人多いですね。ヨハネ第一の手紙3章6節9節、巫女のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆巫女を見たこともなく知ってもいません。9節、神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種が この人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。この聖句、何千人何万人という人がですね、失望していると思います。日本だけではないでしょう。もう世界でこれはあると思いますね。巫女のうちにいつもいる人は皆罪を犯しませんと書いてあるわけです。自分の生活を振り返ってみますと、罪を犯しませんと到底そういうことは言えないわけですね。あなた、罪を犯していますか？とすると、あなたは巫女のうちにいないのでしょうか？ある人はですね、自分はまだ巫女のうちにいないから、だから罪を犯していると言って自分を責めるわけです。この聖句、自分を励ますことにはならないで失望させるわけですね。6節の後半はもう決定的ですよ。罪を犯す者は巫女を見たこともなく知ってもいません。あ、自分は罪を犯している。すると、自分は巫女を知ってもいないのか、こうなるわけですね。知っているつもりだったけども、本当は知っていなかったのだろうか。ああ、何十年も信仰をしているのに、こうなります。キリストを知った、知っただけではなく、自分の個人的な救い主として信じた、信じたからバプテスマを受けた、そして神の家族に加えられたことを喜んでいる。しかし、この聖句によれば、自分は罪を犯しているから、だから知ってもいないのか、見せかけの信仰だったのか。でも周りを見ると、どのクリスチャンも罪を犯している。そうすると、みんなキリストを知らないのか、ただ見せかけに過ぎないのか。もう真面目に考えますと、この聖句ますますわからなくなってくるわけですね。9節をもう一度見ましょう。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。またまた厄介になってきますね。神から生まれた人は皆罪を犯しません。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。神から生まれた人は皆罪を犯しません。自分が罪を犯しているから神から生まれていないんだな、こうつながってくるわけです。そしてこれもまた我々を失望させます。先ほどギリシャ語の完全には罪なしということはないというふうに言いました。ですから罪があっても完全な人になれるわけです。しかしここではそうはいかないですね。罪を犯しませんと書いてあるわけです。どう考えても我々は罪を犯しているわけですね。すると、誰も神から生まれていないのかと。敬虔なクリスチャンであっても神から生まれていないのか。聖書が可能性ないことを教えるわけないわけですね。これはどういう意味なのかというわけで、またぐるぐるぐるぐる頭の中で回転をするわけですね。東京に戻ってまいりました。これから私がお勧めすること、ずっと続けて言い続けていようと思います。聖書は一つの訳だけを使うのではなくて、いろいろな訳の聖書を使うということを強くお勧めします。私たちが新共同訳聖書を使うという場合、これ翻訳ですよ。日本語はこれは聖書の言語ではないわけです。どんな訳の聖書が出されても、これは全て翻訳ですよね。翻訳する場合にはですね、こうも訳せる、こうも訳せる、こうも訳せる、候補はいくらでもあるわけです。そして前後関係、文脈からですね、この場合はこれを取って訳そうってなるわけですね。英語でいきましょうか。 I love you、 I love you っていう文章が出てきました。さあ、これをどう訳すか。もうどうにでも訳せるわけです。私はあなたを愛しています。君を愛してるよ。俺はお前を愛す。時によっては、私はあなたが大好きです。これ全部正しいんですよ。 登場人物、時代、前後関係を考えて役者はその中の一つを取るわけですね。で、それが私はあなたを愛しますだったとします。他にも可能な候補はいくらでもあったわけですね。ところが一つ選んで訳しますと、いくつもあったのが全部消えてしまうわけですね。さて、日本語で訳すのが、英語に訳すのが非常に難しい言葉はいくらでもあります。フィリピンでの生活でした。例えばフィリピン人、日によってはインド人、ある日はインドネシア人とうちに来てですね、でそれで一緒に食事をするというようなことがあったわけです。でそれで誰かがですね、 Shall we pray? OK というわけで、こう食前の祈りが始まります。祈りが終わります。アーメンと言います。次の瞬間、子供がですね、いただきますってこう言うわけです。お客さんが必ず聞きます。今彼は何と言ったかって言うんですね。いただきます、英語に訳せますか。本当これは難しいですよ。正確に訳すことはできないと思います。というわけでですね、子供が言ったいただきますの説明に本当に、なんて言いますか、苦労しました。もったいない、正確に英語に訳せますか。わびさび、もうこんなどうしようもないわけですね。というわけで、日本語の聖書は翻訳であるわけですから、一つの訳だけ使うのではなく、他の訳と比較をしてみますと、あ、こういうふうにも訳すことができるんだ、わかったということが起こり得るわけですね。それではですね、3章の9節、新改訳聖書で読みます。新共同訳との違いを考えながら見てくださいね。新改訳です。3章9節、誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。ここなんですよ。罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。ある部分よりはっきりわかるわけですね。こちら1962年発行の小訳聖書です。小訳聖書、詳しく訳すですよ。こうも訳せる、こうも訳せる、候補がいくつか載るわけですね。3章の9節、これを小訳聖書で読んでみます。神から生まれた、神を父として生まれた者は誰でもことさらに、また承知の上で常習的に罪の生活を送りません。というのは、神の性質が彼のうちに宿っている、神の生命の原理、神の種がいつまでも彼のうちにとどまっているからです。またその人は神から、神を父として生まれているので、罪を犯し続ける生活を送ることができないのです。違いがお分かりになっていただけたでしょうか。さてですね、この罪を犯すというところ、ギリシャ語現在形が使ってあります。ギリシャ語の現在形、これは繰り返し繰り返し継続の時に現在形が使われます。彼は話した、もう終わってるわけですよ、過去ですよ。彼は話している、まだ続いてるわけです、継続しているわけですね。ここは現在形の否定形です。というわけで、罪を犯さないというところはですね、繰り返し繰り返し継続的に罪を犯しませんと文法的な意味ではなるわけですね。繰り返し繰り返し継続的な罪を犯しませんですね。さて、この繰り返し継続的というところを常習的にと訳したわけですね。モーセにもパウロにも罪はありました。しかし常習的ではなかったんですよ。キリストにとどまるものは、宿るものは、つながっているものは、習慣的に故意に罪を犯さないのです。ここの意味お分かりいただけたでしょうか。あなたにも時には失敗があるでしょう。その回数はキリストを知らなかった時よりも減っているでしょう。勝利の回数は以前より増えているのではないでしょうか。 あなたがですね、数ヶ月の間にもう10回も20回も万引きをしますと、それを常習的というわけです。数年前に本当に強い誘惑があって一度万引きをしてしまいました。そんなのは何も常習的とは言わないわけですね。というわけでこの聖句に失望をしなくてよいのです。この聖句には望みがあります。では最初の9節もう一度読みますね。神から生まれた、神を父として生まれた者は誰でもことさらに、また承知の上で常習的に罪の生活を送りません。というのは神の性質が彼のうちに宿っている、神の生命の原理、神の種がいつまでも彼のうちにとどまっているからです。またその人は神から、神を父として生まれているので罪を犯し続ける生活を送ることができないのです。多くの人を失望させた二つの成功を取り上げましたけれども、お分かりいただけたでしょうか。それではですね、この聖句に失望しないで希望を持って生活をいたしましょう。